大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。いつものように一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週の半ばから雲が多めで時折雨もぱらつくようなお天気が続きましたけどもね、今日明日の土日はお日様も顔を出して気温も上昇しそうだという予報ですからね。それにしても明けそうで明けない梅雨、一体いつまで続くんでしょうかね。さて、先週お話ししたんでやっぱり報告しておかないといけないと思いまして、新しく我が家にやってきたテレビのことから喋りますけども、いやいや、液晶の画面がちょっとおかしくなって白い部分が青っぽく見えていた前のに比べたらですね、全く別世界を目にしているようですよ。まあそれはちょっとオーバーな表現かもしれませんけども、例えば NHK の朝ドラランマンを見ていても、万太郎夫妻の住んでいる長屋の部屋とか、東大の教授役金目淳のいる部屋もこんなに明るかったんだと、出演者の表情までくっきりわかるようになりましてね、新しくしてよかったと実感しました。そしてその新しいコントラストのくっきりした画面でウィンブルドン全英オープンのテニスもしっかり見たんですけどね、世界四大大会でもウィンブルドンだけは選手のユニフォームが白と決まってますからね。男子の決勝戦、優勝した新鋭20歳のアルカラスと36歳ベテランのジョコビッチの白いポロシャツも真っ白で青みがかってはいませんでした。そこで気づいたんですけどね、今世界のいろんなスポーツ界ではナイキやニューバランス、それにアンダーアーマーなんていうメーカーのウェアをよく見ますけども、実際アルカラスはナイキのを着ていましたし、アメリカメジャーリーグの野球のチームはどこもナイキのマークが入っていますけども、さすがと思ったのはジョコビッチですよ。ウェアのワンポイントがあの懐かしのワニのマークのラコステでしたもんね。私が20代の頃からあったブランドですけども、その他ボルグはフィラで、マッケンローはタッキーニだったかな、いろんなブランドが選手と個人契約してたんですよね。そして今回ジョコビッチが履いていたシューズにも注目したんですけども、日本のアシックスのタイガーライン、今はめっきり少なくなったなぁと感じていたもんですからね。そう、大リーグエンジェルスのあの大谷選手も去年まではアシックスタイガーだったのが、今シーズンからはニューバランスに変わってしまって、何でも契約金が5倍ほどに増えたからってことですけどね。その額30億円だそうですよ。まあそんな風にナイキといいアディダスといい、グローバルなメーカーばっかりになってきていたんで、ジョコビッチがアシックスタイガーのテニスシューズを履いていると分かった時には嬉しかったですね。私もこれからスポーツ用品を買う時には日本のメーカーのものを応援してあげようと決めました。本当。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、甲子園を目指しての高校野球の長野大会もそろそろ佳境に入ってくる頃ですよね。そこで1989年高校球児を歌った井上祥子さんの曲を聴いてください。エール16番目の夏。当時20歳だった井上祥子さんも今53歳になってますけども、ミュージシャンとしては現役で頑張ってるそうですね。今週の1曲目は1989年の熱闘甲子園の挿入歌にも使われました。井上祥子さんのエール16番目の夏でした。
蔵出しコレクション。
確か先々週でしたか、長野市の日本いちごの山さんが山陰の出雲大社に旅行に行ってきて、竹内まりやさんの実家の旅館も見てきたから、何か彼女の曲をリクエストっていうメッセージがありましたけどもね。そう、マリアさんの実家というのは出雲大社の門前にある竹の屋という老舗の旅館だそうですけども、私その時松江には何度か行ったことありますよとお話ししたんですけども、出雲大社までは一度も足を伸ばしていないんですね。ですからその旅館も見ていないんですけども、さてそこでマリアさんの曲リクエストは何をかけようかと思ったんですが、普通に彼女の歌をかけたんじゃ蔵出しのこのコーナーとしては面白くないんで、いろいろ悩んだ挙句、竹内まりやさんといえば自らのデビューは1978年昭和53年なんですけども、1980年代の初め、デビューから5年も経たない頃から若い女性アイドルに曲をたくさん提供していて、いくつもヒット曲を生み出していますよね。私の記憶では最初が河合直子さんの喧嘩をやめてだったと思ったんですが、 詳しく調べてみたら、その10日ほど前に出た堀ちえみさんの待ちぼうけの方がちょっとだけ早かったんですね。これが1982年、昭和57年の8月と9月です。堀ちえみさんの曲はほぼ10万枚。河合直子さんの方は21万枚とレコードの売り上げはちょっと差が出ましたけども、そのヒットをきっかけに、アイドルの女の子の曲は竹内まりやに頼めばまず注目されるっていう感じで、次々オファーが来たんですね。84年には岡田由紀子のファーストデートに恋始めまして、それからアルバムの曲ですけども、薬師丸ひろ子を代表する一曲元気を出して、また87年には中山美穂の色ホワイトブレンドが大ヒットしていますね。私が勝手に思っているんですけども、80年代のアイドルの主流としての三本柱というのは松田聖子、中森明菜、小泉今日子だと確信してるんですけども、その後俳優やモデルとしてデビューして歌を歌ってトップアイドルになったスペシャルな存在っていうのは宮沢りえ、水木ありさ、牧瀬里穂、そして広末涼子に内田有紀、この5人だと思うんですけども、そのうちの2人、牧瀬里穂さんと、このところテレビのワイドショーを賑わした広末涼子さんのデビュー曲も竹内まりやさんの作詞作曲なんです。牧瀬里穂さんは91年のミラクルラブ、広末さんは97年のマジで恋する5秒前、どちらもその後マリアさん自身がセルフカバーで歌っているんですが、やっぱり今聞くならこちらでしょう。2019年に出た竹内まりやさんデビュー40周年記念のアルバムターンテーブルに入っています。マジで恋する5秒前。広末涼子さんは1980年の7月18日生まれ、60万枚ほど売れたこのデビューシングルが出たのが4月ですから、まだ誕生日前なんで当時16歳だったんですけども、ちゃんとカニ座という歌詞も入っていますし、プリクラなんて言葉も出てきますからね、時代を感じます。まあそんなことがわかるのもマリアさんの歌だと歌詞がはっきり聞き取れるからでしょうね。今週の蔵出しは作詞作曲プロデュースを手掛けた竹内まりやさんのセルフカバー、マジで恋する5秒前でした。
グラシネ一押しシアター。
いつもですとこのコーナーは今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はっていう言葉で始まるんですけども、今回ばかりは大まかなストーリーももちろんだし、詳しいことは紹介できません。なぜならば2013年の風立ちぬ以来10年ぶりの宮崎駿監督の作品君たちはどう生きるかは事前の予告編や CM は一切なし。去年の12月に詐欺のような鳥が描かれたポスターが1枚発表されたのみで、とにかく映画を見るまでは予備知識なしでどう感じてもらえるかというコンセプトで作られていますんでね、これからご覧になる皆さんのために内容にはあえて触れません。ですから私がここまでなら喋ってもいいだろうと判断したところまでお話ししますけども、この作品君たちはどう生きるかは先週の金曜日14日から今週月曜日海の日の17日までの4日間で全国で135万人が見て、興行収入は21億4000万円を記録したそうなんですけども、これは宮崎監督の過去の一番のヒット作千と千尋の神隠しのスタートから4日間の成績を上回っているとのことで、果たしてこの夏休みどこまで記録が伸ばせるか注目に値すると思いますけどね、どうなるでしょうか。タイトルの君たちはどう生きるか、これは2017年に漫画版がベストセラーになった吉野源三郎の青少年向けの小説と同じなんですけども、もともと1937年といいますから昭和12年に出された本で、その後戦後の昭和20年代から30年代にかけて新しく出版されたのを宮崎監督は少年時代に何度も読んだんだそうです。ただ今回はその題名をちょっと拝借してということで同じタイトルはついていますけども、映画の内容は宮崎さんの完全オリジナルです。宮崎監督が幼い頃戦争中に経験した空襲や疎開といった要素も盛り込まれていて、吉野源三郎の本も出てくるシーンが何度かありますけども、ワンフレーズだけでこの映画を紹介するとすれば、10歳から12歳くらいだろうと想像させる一人の男の子が異世界で不思議な体験をする冒険ファンタジーでしょうかね。一切前宣伝はしないし、映画の中のワンカットの写真も出さない、パンフレットも後で作るという作戦なんですけども、これはスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫さんのアイデアだそうなんですが、宮崎監督は正直言うと ちょっとだけ大丈夫かなとも思ったとのことです。 SNS なんかでいろんな情報が飛び交う今だからこそ、いきなり映画本編を見るっていうのは逆に魅力があるかもしれませんよね。とはいえ、声の出演者は公開に合わせて発表されていますんで、ちょっとご紹介しますと、菅田将暉、柴咲コウ、木村拓哉に木村佳乃、国村淳にあいみょん、これはちょっと異色でしたけどもね。その他、大竹しのぶ、竹下恵子、小林薫、吹雪淳といったところなんですけども、エンドロールでも役名が出てこないんで、誰がどのキャラクターの声をやっているかは見た人が気づいたかどうかだけなんですよ。私はもちろんあいみょんはわかりましたけどもね。その他は柴咲コウさん、国村淳さん、そしてキムタクぐらいしかわかりませんでしたけども、後でパンフレットが出たらちゃんと確認しないといけませんけどね。そうそう、主題歌は米津玄師くんの新曲ですから、こちらもまた手に入ったら番組でかけましょうね。映画全体の音楽は久石譲さんが担当しています、というようなことだけ紹介しておきますね。今週はご紹介したのではなく、取り上げたのが宮崎駿監督の10年ぶりの新作、君たちはどう生きるかでした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭では、学生世代の若い皆さんにもっと過去の名作傑作を見ていただきたいという思いから、学生半額キャンペーンを実施しています。午前10時の映画祭13の上映作品を、学生料金500円のところ、なんと半額の250円でご覧いただけます。キャンペーン期間は8月31日木曜日まで。この期間中の上映作品は、バックドラフト、アルゴ探検隊の大冒険、そして地球防衛軍の3作品です。それぞれの上映スケジュールは、午前10時の映画祭シリーズのホームページか、劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。また売店では、映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンを販売中です。映画のご鑑賞の後に売店にお寄りいただいて、チケットをご提示くださると、M サイズ分のポップコーンを通常より150円安い300円でお買い求めいただけます。詳しくは劇場のスタッフにお問い合わせくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
長野県の学校は夏休みに入るのが他の都道府県より遅いと言われますけども、昨日1学期の終業式をやったところもあったようですが、来週の月曜火曜あたりという学校もあるんでしょうかね。まあ何はともあれ夏休み。そういえば去年の夏は長野県立美術館でジブリパークとジブリ展が開かれて賑わいましたよね。大人も子供もというよりも、子供を出しにして親が楽しんだなんていう家族連れもあったと思いますけどね。今年の夏はどうぞ松本市美術館にお越しくださいませませ。もう先週の15日から始まっています。映画監督山崎隆の世界という特別展が10月29日まで開かれているんですが、山崎隆監督といえば2005年に公開されたオールウェイズ三丁目の夕日の第一作で、その年度の日本アカデミー賞では最優秀作品賞や最優秀監督賞をはじめ、吉岡秀隆、堤真一、薬師丸ひろ子が主演助演の最優秀賞、また最優秀脚本賞を取った小沢亮太さんは、ちょうど今 NHK の大河ドラマどうする家康を担当していますけども、この年の日本アカデミー賞全部門13のうち12で最優秀賞を獲得して、映画の歴史に名前を残しました。山崎隆監督といえば、オールウェイズ三丁目の夕日シリーズの3作以外にも、どちらも岡田准一主演の永遠のゼロ、海賊と呼ばれた男、それから2017年堺雅人主演のデスティニー鎌倉物語とか、2019年の菅田将暉主演の戦争もの、アルキメデスの対戦、アニメでは同じ年のルパン三世ザ・ファーストなども彼が監督している作品なんですね。1964年昭和39年松本生まれで、あがたが丘高校を卒業した後、東京の美術専門学校に入っているんですが、松本時代の中学高校の頃から8ミリで SF っぽい作品を作っていたんだそうです。そうなったきっかけは13歳の時に見た未知との遭遇だったとか、その後特撮を得意とする映像制作会社白組でアルバイトをしたのをきっかけに、伊丹十三監督の大病人やスーパーの女などの VFX や CG のデジタル合成の仕事で鍛えられたと本人は言っていますけどもね。 2000年には自ら脚本も書いて、香取慎吾、酒井美紀、吉岡秀隆、カビラ・ジエなどが出演して話題になったジュブナイルという作品を作りまして、これが監督デビューです。今回の松本市美術館の特別展には、三丁目の夕日の昭和の街並みのミニチュアとか、戦争映画の軍艦の模型、その他絵コンテや実際に俳優が着た衣装など300点ほどが展示されているそうです。山崎監督自身のコメントとしては、VFX や高度な CG の技術が注目されがちですが、デザイン画とかミニチュア模型など手作りの地道な仕事にも注目してほしいとのことです。そしてその中にはゴジラのミニチュアもあるんですけどもね、もう情報の早い人はご存知だと思うんですけども、11月3日公開の新作のゴジラは山崎隆監督が担当するんですよ。そういえば2007年のオールウェイズ続三丁目の夕日の冒頭シーンで一度ゴジラが登場しているんですけどもね、これがとっても大変な作業で、それから15年、 VFX の技術の進化によって自分なりに満足できる作品が作れそうだと自信を得たとのことですからね、期待しましょう。タイトルはもう決まっていまして、ゴジラマイナスワンです。昭和29年に初めて世に出たゴジラの第一作に近いコンセプトで、めちゃくちゃ怖い作品にすると言っていますからね。とは言っても今日このコーナーではゴジラ関係の曲は書けません。山崎監督の出世作、2005年のオールウェイズ三丁目の夕日の第一作の主題歌は沖縄出身の男性2人組 D51 が歌っていました。オールウェイズ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、松本市美術館で開催中の映画監督山崎隆の世界展にちなんで、オールウェイズ三丁目の夕日の第一作の主題歌 D51 のオールウェイズでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。先週の日曜日、天気も良かったんで、少し早起きして、渋滞も覚悟して、霧ヶ峰に行ってきました。白樺湖から上がっていくビーナスライン、都会からの観光客も多いですからね。5月の山火事でどうなるかと思っていましたが、自然の力はすごいですね。火事で真っ黒だった丘も、一面緑で覆われていました。その一面緑の中に、黄色い花がたくさんあるわけですよね。現地の茶店の方の話だと、茶店っていうのもちょっと時代劇っぽいかな。今だったら何て言うでしょうかね、休憩所、売店でしょうか。日光キツゲも例年以上にたくさん咲いているらしく、山の斜面一面満開でした。とっても良かったですね。花の名所といっても見頃の時期に当たるかどうかは運ですからね。まだ早かったとかもう遅かったとかね。今では霧ヶ峰の夏の代名詞とも言われる日光キツゲですが、日光と呼ばれるからには最初に日光で発見されたんでしょうか。名前が付けられた時代を考えれば、日光には東照宮もあるし、戸隠や霧ヶ峰よりも東京からアクセスが良かったんですかね。 NHK のなんかドキュメンタリーの番組で見た記憶があるんですけども、日光は明治時代、お雇い外人が別荘を持つ、そう軽井沢みたいな形でね、そういう場所の一つだったそうです。中禅寺湖にブラウントラウトを持ってきたのもそういった人たちのようですけども、ひょっとしたらそういう外国人と一緒に牧野富太郎のような植物学者が入っていってね、東照宮の近くっていうよりは戦場ヶ原とか行ったことありますか。私中学の修学旅行で行ったんですけどね、結構な草原地帯ですよ。その辺で黄色い花として目立っていたんじゃないでしょうかね。ですから戸隠昭馬とか白山お見苗しとかね、最初に発見された山の名前がそのまんまついている植物も多いですよね。ですからもしかしたら霧ヶ峰キスゲなんてこともあったんでしょうか。そう、もちろん新種と認定されればそうなったんでしょうけども、当時はまだビーナスラインもなかったしね、植物学者が目をつけるような場所ではなかったのかもしれませんね。標高1800メートルの地は気温も23度と過ごしやすかったです。ただ帰りの坂道を下るたびに少しずつ気温が上がっていって、下界は夕方6時でも30度近くありました。涼しい思いをした分余計暑く感じました。そして先週の木、いつもでしたらばこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週のなんとかっていうコメントが続くんですけども、先週の木ですか。岸陽子さん、あれ声が違うなぁと思っていたら、私の頭の中ではセリ陽子さんと勘違いをしていました。ちゃんちゃん。 まあ時代的には岸陽子さんと瀬里陽子さん、10年から15年ほどの違いがあるんじゃないでしょうかね。そして今週の句とくれば、楠木としえさんしか思いつかないんですけど、あ、ビンちゃんですね。子供向けの番組の司会をやっていましたし、私小学生の時に千葉の木更津のデパートで以前山下清さん本人に彼の作品の絵はがきに直筆のサインをもらったって話しましたけども、その数年前に同じデパートの屋上でおはよう子供ショーのビンちゃんショーってのでね、ハンカチにサインしてもらったことあります。ビンちゃんといえば代表曲は CM ソングかな、カッパッパールンパッパーキーザクラとかね、ビークスビークスいい気持ちとか、そんなのがすぐ出てくるんですけども、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週その白い箱に入っていたメッセージ、ラジオネームモナママさんです。サザエ様くんは京都への修学旅行だそうで、その前に京都土産の話をしていましたね。私にね、八つ橋と七味唐辛子以外で何かいいお土産ないですかねって相談がありましたけどね。10日と11日、娘が京都からコロナ明けで2年半ぶりで帰省してきました。あ、そうだったんですか。私好みの雑貨や勤務先の店長さんから預かってきたお菓子とかたくさん抱えていて、はいこれママへお土産へと手渡されたのは、名古屋で乗り換えた時に買ったあの有名なエビのおせんべいでした。万格、あれ美味しいですけどね。特急シナノへ乗り換える時に1時間に1本しかないから結構時間があったんでしょうね。サザエ様くんが何をお土産に選んだのかとっても気になります。まあ9月に彼氏が挨拶に来るとのこと。そうですか、娘さんの。へえ。その時の京都名物に期待したいと思います。じゃあまた9月に娘さんの彼氏が何を手土産に持ってきてくれたのかぜひ教えてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。たまに言ってますように、今週もまだ洋楽の曲が一つもかかっていないので、こんなのを選んでみました。暑い時期にこのイントロを聞くと、昔はアフリカよりはマシかもしれないと思ったんですが、最近じゃひょっとしたら日本の方が暑かったりするんじゃないでしょうかね。1982年のトトのヒット曲、アフリカ。そういえばこの曲とロザーナが入ったアルバムは、私トトの LP としては唯一持ってますね。トトのアフリカでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目の句です。これまで句はクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツ、工藤静香に桑田佳祐のソロと、ここまでは3曲ずつかけまして、6巡目以降は3組3曲桑名正宏、久保田早紀、クールスに草刈正雄、倉田真理子、クラフトなどなどやってきて、9巡目だけはクール5の曲を3曲かけて、10巡目以降は3組3曲に戻りましてね、久保田利伸、桑田靖子、櫛田明、熊倉和夫なんていうアニメソングもありましたね。それから前回12巡目は野村よっちゃんのザ・グッバイとクラッシュギャルズなどなどをかけてきたんですけども、今回も区で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。まずは1曲目ですけども、私これまで40年とちょっと自分の番組でこの人の曲をかけた以外、他のラジオ番組で彼女の歌を聞いたことがありません。それは栗田ひろみさんです。1957年昭和32年の9月2日生まれですから私と全く同じ学年で、東京豊島区の出身。中学生の頃に NHK のドラマなどに出演するようになってから、雑誌のグラビア、特に篠山紀信さんの撮ったモノクロの写真なんかが話題になりまして、注目のアイドルの一人になります。 1972年昭和47年にあの大島渚監督がオール沖縄ロケで撮影した夏の妹という映画で主役に抜擢されたのを皮切りに、翌73年には森谷史郎監督の放課後、これは主題歌が井上陽水さんの夢の中へだったというのも話題になりましたけどもね、ロングヘアにセーラー服っていうのが大人気になりました。私今紹介した2本の映画どっちも見ています。もちろんテレビドラマにもいくつか出ているんですけども、1980年昭和55年をもって芸能界を引退しまして、以降全くメディアに出ることはありません。それで思い出すのはもう30年近く前になりますけどね、三宅裕司さんが司会でアシスタント山瀬まみちゃんがやっていた当時人気のテレビ番組テレビ探偵団に浅田美代子さんが出演した時、私確かに歌は上手くなかったけど栗田博美ちゃんよりはマシだと言われましたよと発言したのを聞いて大笑いしたのを覚えていますけどもね。まあ当時アイドルと呼ばれるような存在だった人は必ずレコードを出していましたからね。栗田博美さんはシングル3枚とアルバム1枚を出しています。ではそのデビュー曲、1973年昭和48年発売、作曲は森田浩一さんです。栗田博美さんの太陽の口づけ。さっきの浅田美代子さんのコメントもわかる気がするでしょ。今週のインデックス9の1曲目は栗田博美さんの太陽の口づけでした。まあ一応人気のアイドルでしたからね、オリコンの記録ではレコードは4万3000枚ほど売れています。では続いて9の2曲目は黒沢俊雄さんの安らぎです。もちろんあの俳優をやっていた黒沢さんですからね、もう一つのビッグヒット時には娼婦のようにってのもありかと思ったんですが、まあ昼間の番組ですから今日はこちら行きましょう。1944年昭和19年の2月横浜市生まれで今79歳です。高校時代は野球部だったんですが、当時法政二高で甲子園の優勝投手になった後にジャイアンツの V9 を支えた外野手の柴田勲さんと対戦したことで、上には上がいるとプロへの道は断念します。そこで高校の先輩だった坂本九さん、飯田久彦さんに憧れてまずは歌手を目指したんです。その後1964年昭和39年に東宝のオーディションに合格しまして、坂井若子さんとのコンビなどの青春ものとか、血気盛んな兵隊を演じた日本の一番長い日、日本海海戦などで注目されます。独特の低い声が魅力で、1975年昭和50年に出した13枚目のシングル安らぎが38万枚のヒットになりました。黒沢俊雄さんの安らぎ。その3年後の78年、作詞家の中西玲さん自らが歌って共作になった時には娼婦のようには68万枚のヒットになっているんですけども、今日のインデックス9の2曲目はこちら安らぎを聴いていただきました。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は9で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。その3曲目は先週ちらっとヒントを出しました。1980年代の前半、一時的に嵐のように吹き荒れた、はい、銀杯一家とも銀杯ファミリーとも言われた横浜銀杯の弟分のグループグリースのブリッコロックンロールです。当時ね、銀杯一家売れましたよね。日本中の突っ張りのお兄さんお姉さんに受けて、横浜銀杯の本体以外にもメンバーのジョニーのソロとか、島大輔、そうそう妹分と言われたアイドルの岩井さゆりちゃんは売れませんでしたけども、このバンドグリース、漢字4文字の名前で、紅白の紅紅に麗しいの麗、威力威厳の威、そしてさらに生きると書く蘇るという字の紅を巣と読ませてグリースでしたね。まああの時代、夜の露の死んで苦しむと書いてよろしくなんてのも突っ張り系の人たちは面白がっていたのと同じイメージだと思うんですけども、このグリース4人組だったんですが、特筆すべきは今をときめく売れっ子脇役と言ったらいいかな、杉本哲太さんがボーカルでギターを弾いていたんですね。1982年昭和57年のデビュー当時は16歳、若い時の声を聞いてください。グリースのデビューシングルはアイドルの女の子をパロディーにしたような曲、ブリッコロックンロール。レコードは16万枚も売れたんですよ。今週のインデックス9の最後はリードボーカルは杉本哲太さん、グリースのブリッコロックンロールでした。 ということで、来週はインデックス、ケなんですけども、ケはこれまでケン直子さんを一回やったのみでずーっとパスしていまして、来週はコに飛びます。コはこれまで郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五大吾、小林あさみ、近藤真彦マッチ、そして小林明、小柳ルミ子、ゴールデンハーフに小林明子、高坂みゆき、コメコメクラブとやってきまして、ずっと3曲ずつかけていたんですけどもね。来週は、子で始まる名前の歌詞やグループの3組3曲です。おにゃんこクラブからソロになった有力メンバーも1人いますしね。あと70年代は、ポップコーンからの大ヒットピアノ弾き語り。来週のインデックスは、子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは、と言っても今週はメッセージ紹介するのは一つだけなんですけども、ラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて、今週のサザエ様くんは、修学旅行の話第2弾です。いつまで続くんだろう。二日目は館内放送で起こされ、早速大型タクシーで北野天満宮に向かって、撫で牛をたくさん撫でてきました。観光客みんなが撫でるからもうテッカテカなんだよね。そして漢学のお守りを買いました。進める学問の学、菅原道真ですから祀られてるのが、高校受験だし少しでもあやかれるといいね。そして次に向かったのは天龍寺でしたが、石庭の石を数えてみて、通説では15個を同時に眺められないと言われているそうですが、チャレンジしてみましたがやっぱり無理でした。そして次は金閣寺。ためになったことは、金閣寺はもともと国宝だったんですが、放火によって国宝から外れてしまったことが驚きでしたね。それもそんな昔の話じゃないんですよ。三島由紀夫さんが確か小説にしてたんじゃないかな。詳しく調べてみてください。メッセージは2回で終わらせようと思っていたんですが、書きたいことがたくさんあって、次回も続くことをお許しください。では来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんチョキフガフフと、いつもの通り終わってますけど、サザエ様くん、さっきのモナママさんからのリクエストじゃないけど、お土産どうなった？来週はその辺をまず教えてくれないと困るよ、本当に。期待してますから。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。